イエス・キリストの御名を拝みます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待して礼拝を持っていきたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます。でもね、オンラインの方々、おはようございます、こんにちは、またこんばんは。ですね、先週は、アメリカにですねチームが使わされていましたけれども、無事にですね帰国されました。ロサンゼルスと、サンディエゴにですねチームが行ってましたけれども、本当に感謝します。またアズサリバイバルのですねポイントとなったボディーブレハウスでですね、今回正解を持つことができました。何か今日礼拝の感謝します。礼拝の中で特別な何かこう、また証しとかもあると思うんですけれども、期待していきたいと思います。ですね、それと福岡では先週、29日ですね、月曜日に子ども病院、福岡市立子ども病院でコンサートを行いました。今度1年ぶりぐらいになるかと思うんですが、招かれてですね行くことができまして、また賛美をすることができました。病院にホールがあるんですけれども、そこに何て言うんでしょうか、通院で今通っているですね、親御さんたちとが1階に来られて、で2階はですね、こう吹き抜けみたいになってるんですけど、2階のロビーっていうか2階のところに入院してる子どもさんたちとかお医者さんとかですね、看護師さんとか来られて聞かれました。ちょっと感染を防ぐために、1階と2階ってこう分かれてですね、で私たちはそれを、両方に向かってのゴスペルを歌わせていただくっていうことをですねさせていただきました。でアンパンマンとか子どもたちが好きな歌とか手遊びとかしたりして、織り交ぜながらゴスペルを歌わせていただいたんですけれども、本当にこう涙ぐんでる方とかですね、本当に子どもさんの病気のことで戦っておられる親御さんとかですね、やっぱり、大変だなと思うんですけど、でもその中ですごく神様を触れてくださったなということを思って感謝しました。終わった後ですね、ちょっとお話ししたら後から来たんですけど、もっと聞きたかったって言ってくださったお母さんがいて、すごくその方もこう涙ぐんでいてですね、すごくこちらも感動したんですけども、本当に皆さんのお祈りをですねありがとうございました。でまたなんかあと男性の職員の方がすごい真剣に聞いていてですね、写真もたくさん撮っておられて、なんかこう職員の方々にも手話触れてくださってるなっていうふうに思いました。であとまた秋にですねちょっとまた空いてるのでっていうことでお話もいただいたので、また10月か11月ですね行かせていただけるんじゃないかなと思います。ぜひ続いてですねお祈りください。私も子供の頃ですねよく入院してたので、本当にですねああいう働きって素晴らしいなと思います。でも私の場合はちょっとひねくれていてですね、そういう催し物があるっていうと行かなかったんですね。なんかこう自分が病気しているってことになんかひねていてですねそれでそういうなんかこういう楽しい催し物をやってくださいよって言われてもそれに行かなかったんですけど、まずかったなと思うんですね。でも今そういう方々来られてて、そういう方々にこう本当にこう参加できるのは素晴らしいなと思います。できたらですねこれからお願いもしてるんですけど、UCM とかYouTube とかで病室にいてもですね、病室から出てこない方がいっぱいいるので、その方々にですねこうゴスペルを風の響きを届けられたらいいなということを思っています。ぜひ、そのためにもですねお祈りいただければと思います。で、それでは最初に私たちの教会で与えた献金の中の10分の1を外部の働きのための捧げしています。5月の外部献金ですね、2万200円を外部の働きのための捧げしたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。あなたがこの教会の経済、人々の経済を祝福してくださっていることをありがとうございます。5月分の2万200円を外部の働きのためにお捧げいたします。あなたはこれを清めてくださり、あなたの御国の働きのために外部の働きを祝福してくださり、導いてくださることをお願いいたします。また捧げました私たち一人の手もさらにあなたが祝福し、その経済的な必要の全てを満たし、またさらに喜んで捧げる恵みに預からせてくださることを感謝いたします。あなたの名をあがみます。感謝いたします。 またあなたの祝福をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。そうですね、はい、あと、6月はいくつかのコンサートがありますので、ぜひ覚えていただきたいと思います。あと、ここは貼ってあるんですけども、6月21日なんですけども、中央市民センターのホールで、ザンビア個人報告会というのをですね、行います。で、ザンビアの個人の、現地責任者のムタレ王子さんに来ていただいて、お話を伺います。主催はNPO 一年一個人福岡パートナーの会で行っています。ですから一般の方に向けてですね、特にパートナーの会はクリスチャンの方が多いということになってしまうんですけど、なので、してるんですけども、一般に向けてやっております。ぜひいろんな方々誘ってですね、いらしていただきたいと思います。ポスターとかも今度作っていただいたので、それも用いてですね、行きたいというふうに思います。あと新聞とテレビは福岡の新聞テレビすべてお送りしましたので、ぜひメディアの方々も用いていただけるようにですね、お祈りしていただければと思います。で、6月は1週間ぐらい前から来られて、ずっとですね、北九州から確か始まると思うんですけども、ちょっとお子さん回られますので、ぜひそのためにもお祈りください。また響くんって子供さんも一緒に行かれますので、3歳の子が行かれますので、ぜひちょっとハードスケジュールだと思いますので、健康も守られてですね、奉仕ができるようにお祈りしていただきたいというふうに思います。はい、あと主語の方に書きましたけど、17日はですね、パウロ・タイラ牧師の昇天10周年記念ということで、田川 大東町のレインボーホールでですね、集会を行いますので、ぜひ置いていらしていただきたいというふうに思います。あと月刊誌6月号が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それから福岡新聞ですね、で今週の1名は G7 サミットところが出ています。あとでまたお話しますけども、九州は、平田教会の椎葉牧師の証が体験券とか素晴らしい証を皆さんぜひ見ておきたいと思います。はい、それでは、言葉を開いていきたいと思いますけれども、使徒の働きのところを読んでいただきました、2章のところですね。今日はですね、ペンテコステ礼拝といいます。なんか聞き慣れない言葉ですけど、ペンテコステ礼拝といいます。ペンテコステっていうのはギリシャ語で50という意味があるんですね。数字、意味って言いますか、数字を指すわけなんですね。で、イスラエルでは杉越の祭りですね、エジプトをイスラエルの民が出エジプトするときに、門柱とか鴨居にこう血を塗って、そのイスラエルのところだけは守られたという杉越し、そしてエジプトを脱出するわけなんですけど、その杉越しの祭りから50日後に、初穂の祭りとかですね、言いますけども、収穫を感謝する祭りを行うんですね。で、7週祭りですか、ね、こう言われるんですけど、その、あります。で、このちょうどイエス様は新越しの祭りの時に十字架にかかられました。そして50日後にペンテコステが起こっていたわけなんですね。ですから、本当にこう神様は時を持ってですね、こうピタピタって言いますか、そういうふうにされているんだなと思うんですけども、そしてここから大きくこの歩みが変わっていったんですけども、ちょっとですね、御言葉から見ていきたいと思うんですけど、ペンテコステの時に何が起こったのかということをですね、見ておきたいと思います。使徒の働きの2章の1節からまたお読みいたします。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。五旬節ってこのですね、 このポーズ、ペンテコスの日ですね。そして、すると2節、すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。激しい風が吹いてくる響きですね、ゴーっていう音でしょうかね。とにかくその体に感じる、耳に感じる、そういった体感するものがあったんですね。ガーって音がして響き渡ったんですね。そして突然ですね、そういうことが起こりまして、そしてまた炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったと思います。ですから、こんな感じで一人一人の上にですね、炎の下ですから、こうでしょうかね、どっちにこれ下、こうベロですから、こうベロですから、これ炎の下がですね、現れて、他国の言葉で、そして4節ですね、すると皆が聖霊に満たされ、御霊を話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。で、この炎の下がこう一人にとどまった時に口が開かれて、そして他国の言葉です、いろんな人国の言葉でこう福音をイエス様のことを語り始めたんですね。でその場所に外国人の方がたくさんいて、こうそれぞれの国の言葉で彼らが話すのってびっくりしてしまったわけなんですけれども、そういうことが起こっていったんですね。これが始まりなんですね。でここから聖霊様の働きが始まっていきました。でですね、でまず何が変わっていったのかというと、一つはですね、教会が始まったんですね。ここから教会が誕生しました。それまでは王様とか預言者とか、そういう人たちがイスラエルのために引っ張っていったわけなんですね。神様が選ばれた器、その特別な器にしか聖霊がおられなかったんですね。でもこのペンテコステの時から教会がスタートしまして、神様は個人ではなくてこの教会ですね、教会を通して働きをなすようになっていかれたんですね。ですから教会というのはもちろん建物ではなくて呼び集められた者たちですけど、本当にこの、エクレシアですねで教会がスタートしたということなんですね。そしてもう一つは今聖霊ですね。聖霊様が、特定の人しか旧約の時代にいなかったんですけど、ここから信じる全てのものにおられるようになりましたですね。そしてここからはですね、聖霊の賜物ですね、癒しとか奇跡とか予言の働きっていうのはここから始まっていたんですね、顕著に。で それを通して多くの方々が癒されたり救われたり解放されたりしていたんですね。いっぺんにたくさんの方が救われていました。でもう一つはですね、信仰が固くされていったんですね。それまではイエス様が十字架にかかるときみんな逃げてしまって、12ですね、みんな逃げてしまって、ユダを裏切ったので11弟子ですけども、みんな逃げてしまって、で裏切ってしまったわけですけど、ここからペンテコステからはどんな迫害があってもその中で大胆に福音を伝えるようになっていった。信仰が固くされていったんですね。全くなんか内側が、人々の内側も変わってしまったっていうことなんですね。それが起こっていきました。そしてリバイバルが起こっていったんですね。一度に3000人とか、ペテロが説教したら一度に3000人とか多くの方々が救われるようになっていったんですね。でそういったそういった変化がですね、このペンテコステの時から始まっていったわけなんです。で今日はそれを記念する礼拝ということなんですけれども、でも大事なことはそういうことがあったんだなっていうことでなくて、終わりでなくて、実はこれ私たちの時代にまた再び大きな聖霊の働きが起こってくる、来ようとしてるんですね。リバイバルは神様の示されたように始まってるんですけれども、しかし本格的なですね、世界をリバイバルですね。福岡も150万おられますし、福岡県500万人おられますけど、本当に3分の2ぐらいしか救われてくるんじゃない、もっと救われてほしいですけど、すごいこう未曽有のリバイバルが起こってくるんですね。それはそのことを覚えていきたいと思います。同じ2章のですね16節からこのように書いてあるんですけども、ことをお読みいたします。これは ペトロがお前たち酒に酔ってんだろうっていうふうに言われた時に、いろんな言葉で話したりするんですね。で、聖霊満たされるというのは確かに お酒に酔っているような、ところとちょっと姿が似ているのかもしれませんけれども、その時はっきりとこう16節からですけども、このように言っています。これは預言者ヨエルによって語られたことです。このペンテコステに起こったことですね。そして17節、神は言われる、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも明日目にも私の霊を注ぐ、すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。で、このように書いてますね。で、言われました。これはヨエルの預言の成就なんだと言われたんですね。このペンテコステの時に起こったことがあるんですね。そしてそのことがですね、特に19節20節は終わりの方に書いてある。このことはですね、この二重の預言でありまして、このペンテコステの時に起こったとともに、これからこの終わりの時にですね、これはまだ例えば太陽は闇となり、月は地に変わるとか、そういった証言されるような、そういうことは起こってないんですけど、これは黙示録に書いてある終わりの状況のことを言ってるんですね。なので、今ペンテコステの時にこのこういった聖霊の働きが、大きな働きが起こったんですけど、全く同じではないですね。この時から教会が始まったり、いろんな働きが神様もされてるんですけども、全く同じことではないんですけど、同じような聖霊の大きなですね、働き、預言を中心とした、賜物を中心とした働きが起こり、多くの方々の救いが起こってくる。つまりこの終わりの時代に私たちのリバイバルの働きがですね、ものすごく大きな働きが起こってくるということなんですね。ですから私たちはペテコステ礼拝ででしたって終わりっていうんじゃなくて、私たちの時代に起こってくるぞ、こういうことを、同じようなことが、同じではないんですけど、このペンテコステは1回だけなんですけど、こういった聖霊の働きが再びすごい働きが始まってくるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。ですね、おそらくですね、ヤフドームとか借り切ってこう毎晩のように聖会があったり、何でしたっけ、後忘れしました、すみません。方々の時のように、何て言いますか、こうドームの横を歩いている人も、ね、精霊によって倒されちゃったり、癒されちゃったりとか、そんな顕著な精霊の働きがですね、起こってくるということがあります。まあ、そういったこれから私たち時代に向かっているということをですね、覚えつつですね、この今日のところを見ていきたいと思います。で、はい、そしてですね、一章のところを見て、ちょっと戻っていただいて、使徒の働きの一章のですね、6節からちょっと見ていきたいと思うんですけれども、お読みいたします。使徒の働き一章6節、これペンテコステの前にのことですけれども、そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。で、当時は国を再興してくださるですね、その当時ローマによって支配、イスラエルは支配されていたんですけど、ダビデのように国を再興してくださる、王を求めていました、指導者を求めていましたし、それを願っていたわけなんですけれども、いつですろうかって言われた時に、それはどんな時かということをあなた方は知らなくてもよいと言ったんですね。まあ、実際はそれはイエス様を通して神の子には来たんですけれども、そして完成は永遠の御国においてなされるんですけれども、でもここではっきりとペンテコステのことについてイエス様は言ってるんですね。8節で、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤと聖霊の全土、および地の果てにまで私の証人となりますっていうんですね、言います。ですから聖霊が ペンテコステの時にこのことが起こったんですけども、聖霊が臨まれる時に証人となっていくということですね。それも地の果てにまでということなんですね。でそのようなこうエス様が言われたことがこの成就していったわけなんです。ですから神様の計画の中でこのことが起こっていったんですね。そして、この神様の時があるということがよくわかります。で神様という方は時を持ってですね、働きを進めていかれるんですね。ですから皆さんも私たちも私たちの人生においても神様の時っていうのがあって、一つ一つですね、でそして神様の計画を進めておられるということをですね、覚えていきたいと思います。今日のお祈りの箇所とも関わるんですけども、リコエ新聞にですね、ちょっとお証しをしたいと思うんですけども、この証し面に、今週の証し面に平戸教会のシーバ牧師の証しが載っています。まさにヒズストーリー、神様の逆転の御業っていう題なんですけども、この中学生の時からですね、ドラムをやってバンドを組んでいたんですけども、で、どんどん上手くなっていって、成績の方はその反比例していたって書いてありますけど、でもうロックをですね、ずっとやっていて、で曲もですね、ゴッドタウンとかですね、神様を罵るような曲を、どんどんやっていたり、バンドの名前もヘルサタンとかですね、本当にこう今思うととんでもない恐ろしい名前をつけて活動していたって書いてありますけど、そのようにこう、だったんですね。でもゴスペルと出会っていくんですが、その前に、そういった歩みをしていて、そして結婚されたんですけど、奥様がクリスチャンになった時に本当はすごい迫害者になって、でもう迫害していったんですね。そしてもう家には帰らない、もうお金も入れないですね、もうめちゃくちゃな状況になっていってしまいました。 でもその中で教会と奥様が祈り続けていた、私たちも祈ってましたけども祈り続けてたんですね。でその中で本当に神様奇跡を起こしてくださったんですね。奥様の誕生日の時に電話がかかってきたんですね。そして俺はバカだよねってこう言い始めて、そして本当にこの神様はその望んでくださって、聖霊の働きですね、そして本当にこの罪の悔い改めがなされてですね、でそこから救いに導かれていったんですね。そしてそれから献身までされて、今牧師として本当にこう用いられているんですね。そして今ドラムで長崎県の県北地区のゴスペルグループとして活躍しておられるわけなんですね。で神様は一つ一つ時を持って私たちを導いています。ですから今の状況はずっと続くんではなくて、一つ一つ時を持って神様はこう歩みを導いていかれます。でもその時に確かにその私たちはこの神様の計画の中を歩むということがですね、重要であります。もう一つの箇所ですね、今日は見ていきたいと思うんですけれども、マタイの福音書の18章のところですね、開いてください。マタイの18章の19節20節をお読みいたします。今日はディボーションの箇所ですけれども、マタイの福音書の18章の19節20節ですね、お読みします。誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。ここでもう一度告げますと、イエス様はこう、大事なこととして語っておられるんですけど、あなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいますとあります。ですから私たちが心を合わせて祈るっていうことがですね、重要であるっていうことを覚えていきたいと思います。そして2人でも3人でも私の名において集まるところに私もその中にいますと言っています。だから今さっき申しましたけど、教会がスタートしたんですけども、ペンテコストを通して私たちは個人で神様と交わり、お祈りで神様と交わるとともに、教会として教会の体の一部として神様と交わっていくわけですね。今皆さんこうして礼拝をしていますけど、教会の一部として神様とこう交わるっていう、その歩みに入っています。そして 共に教会で土台として祈るということがすごく重要であります。その祈りに神様が応えてくださる。そこで神様は共にいてくださると今約束をしてくださっているんですね。ですから私たちは共にですね、祈るということをなしていきたいと思います。ペンテコステの時にさっき2章のところがありましたけど、その1章のところで120名の方が集まって祈ってたんですね。そこにペンテコステの聖霊の働きが始まっていったんですけれども、その当時の弟子たちっていうのはもうイエス様を裏切ってしまって、そして自分たちも殺されるかもしれないということで恐れをおののいていて、戸を閉めて、そしてみんなで祈っていたわけですね。で本当に恐れもあったでしょうし、またどうなっていくんだろうかっていう思いもあっただろうし、またイエス様はそこで祈ってなさいと言われたので、とにかく祈っていたと思うんですね。で婦人の方とかイエス様のマリアとかいろんな方々がそこにおられたわけなんですね。でもそこで始まっていた、みんなが集まっているところにこのペンテコステの働きっていうのが始まっていたんですね。で私たちが神様を導いている場所、この教会にいて共に祈っているときに神様が働きをなされるということをですね、覚えていきたいと思います。さっきの椎葉さんの証もそうなんですけど、教会を通してこの働きが起こっていってるんですね。そして神様は教会を通して人一人の祈りを通してですね、技をなされるということを覚えていただきたいと思います。ですから私なんかいなくていいとかそういう人は一人もいないんですね。また祈るときに一人で祈った方が祈りやすいっていう時が多いと思うんですね。二人で心を合わせるっていうのはなかなか難しいことで、夫婦だったら夫婦喧嘩してたらなかなか心を合わせて祈りませんし、難しい面がありますよね。でもあえて私たちは一緒に心を合わせて祈るっていうことが重要であるっていうことを覚えていただきたいと思います。なぜなら神様はそう言ってるからですね。で心を合わせてですね、祈る時にこう神様はそこに働いていってくださるということですね。で今家族でまだ救われてない方がいてですね、心を合わせて祈りたくても祈れんとかですね、そういう方もおられると思うんですね。でも主の時があるので必ず一緒に祈れるようになる時が来るので、ぜひですねお祈りを取りなしをですねしていきたいというふうには思いますですね。でそのことがあります。ですから一つは教会、私たちこう終わりの時にこうペンテコステの聖霊の働きが始まってくるんですけど、一つ大事なことは教会を中心に歩むということ、そして今祈るということをお話ししましたけど、共に祈るということが重要であります。ペテロがですね、ヘロデ王に捕まって殺されることになった時も、教会が祈っていたらこう逆転しましたですね。それはみんな祈っている人たちも信じられなくて、こう助け出せるとは思って信じてなかったんですけど、とにかく祈ってたんですよね。そしたら奇跡が起こったんですけど、祈ることを通して神様は技をなされるということをですね、覚えていきたいと思います。そして3つ目は、賜物を用いるですね。さっき聖霊の預言とか、癒しとか奇跡の働きのことをお話ししましたけども、そういった聖霊の賜物、そして人に与えられた賜物ですね、これを用いていくっていうことをですね、出していきたいというふうに思います。で、それは終わりの時に私たちにこう使命と関わっていることなので、その神様のために与えられている賜物を用いていくということを出していただきたいと思います。ですから預言は特に賜物、御霊の賜物では預言の中心なので、預言のことを学んだりですね、また用いるということをさらに出していただきたいと思うんですね。そして他にもこう例えば賛美とかそのインターネットとか、さまざま人に与えられているいろんな賜物がありますけども、それをですね用いていきたいと思うんですね。で神様を従っていく中で今回はサンディエゴにアメリカでチーム行きましたけども、エシルンちゃんですね、皆さんよくご存知ですけど、エシルンちゃんはその、こう重い自閉症と多動症でもう野獣のようだったわけですね。もう手がつけられない状況であったわけです。でも神様が予言を通してこの子には賛美の賜物があるから歌わせなさいっていうこの示しがあったわけですね。でそれをお母さんダンケン牧師は でも自分も音痴だし、ご主人も音痴だったし、そんなことありえないと思って、それより歌うどころか話すこと、コミュニケーションさえできないんですから、重い自閉症と多動症でですね、歌うどころの話じゃないと思っててやらなかったわけですね。でもある時はっきり明確に示されて、ちょっと悔い改めてですね、その習わせ始めたんですよ、歌を、賛美をですね。そうしましたら今のすごいですね、賜物が、ブラックゴスペルの人たちもアメリカのオーディション番組に出たら絶対受かるって言ってくださるぐらいなんですね、まあ、実力になってきてるわけですけども、神様は私たちが知らないたも、私たちが知らないたもも私たちの中にあるかもしれないですね。で、主に従っていくときにそれが現れてきます。そしてそれを神様のために用いるんですね。神様に導いておられるということをですね、覚えていただきたいと思いますですね。それではお祈りしておきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。神様、終わりの時に私たち一人一人この教会に大きな計画を持って導いてくださっていることをありがとうございます。今終わりの時代にあって、私たち一人一人の心を合わせて共に祈り、また教会を通しての働きを見ていくことができるようにどうぞ導いてください。また一人一人の賜物が主に用いられていきますように、さらに助けを導いてくださることをお願いいたします。癒しのためにお祈りいたします。悪いところがある方、その部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。主は私たち一人一人を愛し、また、健康を願っておられることをありがとうございます。どうぞ完全な癒しとか、また導いてください。精神を癒し、体の病を癒してくださることをお願いします。で、私たちの取りなしている方々の体と精神を癒してください。イエス・キリストの名によって、人々の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、耳のありがたが癒されます。イエス・キリストの名によって、その方の難聴耳鳴り、また目による耳の病、イエス・キリストの名によってその方々の力さえ、最近ちょっと疲れ目とかドライアイとか、なんかそういう目がちょっと悪くなりました。イエス・キリストの名によってその方々の目の症状や正常な状態に、この言葉を受けていきなさいとおっしゃられます。私はあなたに与える言葉があるとおっしゃられます。これからの歩みにおいて私が語ることがあるので、またそれをしっかりと受けて歩んでいきなさいとおっしゃられます。皆様、感謝します。豊かに導いてください。腰痛の方を癒してください。内臓の悪い方を癒してください。あらゆる病に主が触れていってくださることをお願いいたします。私は新しいことを成していくと称せられます。一人一人にそれが始まってくると称せられます。ちょっと背中がですね、痛い方、しますイエス・キリストの、その方の背中の症状、またその原因となっている部分をイエス・キリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。また人を許すということに関して、こう示されているのは、そのことをこう信仰によってなしていきなさいと主張されます。イエス様のお名前によってお願いします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵みに、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今御前に集う私たち一同と共に、とこしえまでありますように。アメン。